チッとな。
はい、では放送開始しましたので、
はい、
じゃあ Twitter のタイムラインに流しておきますね。
はい、私も今そろそろ始めますの前振りだけ。今日はうたらんさんがゲストです。バーサクさんが遅刻です。遅刻の、うん、遅刻のバーサクさんに代わってもうオープニングからいてもらおうって感じですね。
はい、
うん、
とか名乗ってないですね、すみません。どうもこんにちは、はい、
じゃあ自己紹介からいきましょうか。
どうも、週刊ニコニコ歌ってみたランキングを制作しております、歌の人あと週刊歌なんと申します。
どうぞよろしくお願いします。
じゃあうちらも自己紹介しておきますか。今のうたらんさんがゲストということで、自分は、ポシューといって聞き戦の一人です。ツイッター上ではいつもクマのアイコンを使用してまして、毎週23時土曜日から、まあ、自分含めて3人の聞き戦でいつも聞き戦ラジオというのをやっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ネズモズです。ツイッターではアルチンボルドの司書のアイコンです。アイコンはまあしょっちゅう変える人なのであまり気にしないでください。今週でフォールアウト3は160時間を突破しました。
おそれはやってますね。
でもまだやっと中盤に差し掛かった感じだね、全体のボリュームからすると。
160で中盤、あでもそれって遊び方によるんですよね、さすがに
と思うけど、でもそんなに変な遊び方はしてないよ。一応割合メインストーリーを追ってクリアに向かっていってるから。
おお、それで160随分ボリューム上げますね。
うん、いやでも飽きないね。
ああいう FPS 系のゲームってそんなボリュームない気がするんですけど、そういうわけでもないんですね。うん、自分の人だと RPG はこう何百時間、まあ、やろうと思えばやれるかなって感じするんですけどね。
フォールアウト3は FPS の皮をかぶった RPG だから。
ほう。
なんか FPS がヘナチョコな人でもこう、キャラクターのスキルが育てばそれなりにこう、うまいプレイができるようになるし。うん、逆に FPS 的にあのゲームの反射神経だけを楽しみたい人にはすげえたるいと思う。物語に引き込まれてく引き込まれてやる方が多いと思う。
なるほど、
うん、
なんか宇多田さんってゲームとかやってます？まあゲームオープニングトーク的にゲーム話してますけど、はい、
私はあれですね、結構幅広くいろんなものやるんですけどね。
ああ
オンラインゲーム系だとオンラインゲームでただやったことがあるのはあれだけですね。信長の野望オンラインだけですね。
ああ、信長やってたんですか。
ええー、それで、あの人、やばい名前出てこなかった。やばい怒られる。名前出てこなかった。ですね。とある P さんが、同じサーバーで。
信長やってる P っていうと、早屋 P ぐらいしか思い。
あ、そうそうそう、早屋さん。
あ、早屋さん
と。早屋さんと同じサーバーだったという。はい、
私も大公開やってて、早屋さんど
うぞ。そこにも出没してますね、すごい。
大公開はやってはいたんですけどね、あれ、時間がものすごいかかるんです。
あ、もうそうですね。
やめちゃいましたね。
まあでも、最近またいろいろシステムが変わって、周りで大公開やってた友達がちょっと復帰して、ね、だいぶインドに行くのも楽になったなんて言ってましたね。
みたいですね。なんかいろいろとその辺の話聞くんですけど。
スエズ運河開通って本当なの？
え、そうなんですか？あの
時代めちゃめちゃじゃないですかっていう。でもなんかスエズがどうのこうのっていう声を聞くんだけど。
おお。うん、まあ今もうね、ランキング作ってると、なかなかオンラインゲームやって余裕がないですよね。
うん。でもニコニコの最初のに取っかかりとかで、ほらゲームのマット動画とか、で、
ありますね。
で、オンラインだと特にこう、あるあるネタみたいなのあるじゃないですか。みんなが共有してるものだから。それの替え歌とかの動画とかも結構ありましたよね、ニコニコ初期の方。
あれなんですよ、なんだっけ、ニコニコの初期で一番話題になったあの陰陽師は、
はいはい、
信長の野望って職業が陰陽師とか、
あ、ありましたね。
そう、そうとかなので、うんうん、あれはもうニコ動画ができる前から話題になっていて、
うん、
はいはいはい、実はそうなんですよね、あれ。
そうなんですよ、だから YouTube であれを見てて、ニコ動で話題になってるっていうのもハマったと知ったんですけどね、うん、とか、あとはあれを見てましたね、やっぱりマット、
うん、
あの、さよ、なんだっけ、さよ、ありがとうか。ありがとうに合わせて。
あ、はいはいはい。FF とかでもありましたよね。
そうそうそう。あれは見たことがありました。ニコ動にまだそんなすごくハマる前ですけどね。
私、さらに前のウルティマオンラインからのオンラインゲームプレイヤーなんで、フラッシュでありましたね。
ああ私、UO もやってましたよ、昔。
どこにいたんですか。
いや、もうサーバーの名前とか忘れちゃいましたね。ジャパンとかヤマトでしたっけ、なんとか。
ヤマト、ヤマト、出雲、アスカ。
あ、ヤマトですね。一番最初の日本語向けサーバーなんで、大学生の頃ですね。
私、アスカでした。
アスカにキャラ取ったんだ、なんか。
なんか2人が濃い。すごい濃い。
あと、あれもやってたんで、WOE もやってたんで。
違う。
WOE じゃない。エイジオブヴァンパイアでしたっけ、エンパイアでしたっけ、なんとか。
エイジオブエンパイアだよ。ヴァンパイアは吸血鬼ですよ。
結構ね、学生時代、ちょうどインターネットが始まった頃だったんで、流行り始めた頃だった。
はいはいはいはい。ああ、じゃあ結構、ウタランさんを私と被るぐらいの感じ。
そうそう、そんな感じ。
だってもう。ゲーム話してるはちょっと尽きない感じしますけどね。
う
ん、
そうで尽きないで、これで会えた方がいいかもしれない。
やばい、このまま2時間いっちゃうから。
まあで、そろそろ本題入りますか。本題に入りますか。これ何のラジオだって言われますからね。
うん、じゃあ、とりあえず、
もう一回やるまず今週の。自己紹介しますか。まずは、結構人増えてきたので。
あ、そうですね。
じゃあ、改めて。じゃあ、今日、なんかすごいギスナスの増え方が、宇多田さんゲストだって多いですね。
宣伝しまくったからかもしれない。
ありがとうございます。じゃあ初めてということも方もいるかと思いますので、ちょっとまあ詳しく言いますと、いつも毎週23時の土曜日から棋戦ラジオというのを毎週やってまして、いつも棋戦の3人で自分含めてやっています。で、自分は一人、まあ、いつも毎回出てる古州というものでして棋戦です。ツイッター上でよく生息しています。熊のアイコンを使用しています。
はい、棋戦ラジオだいたい毎週出ている危機戦の人、イネズモズです。ツイッター上ではアルチンボルドの司書のアイコンですが、アイコンはしょっちゅう変えるのであまり気にしないでください。ゲストの方。
はい、私は週刊ニコニコ歌ってみたランキングというランキングを制作しております。歌の人と週刊歌なんと申します。ハンドルは、ニコニコ週刊ニコニコランキングの仮の人さんにつけていただいた、もので、まあ、似たような感じの歌の人というアドルになってます。ただまあ大体皆さん歌らんさんと呼んでますので、そんな風に呼んでいただければと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。そう、さっき
あと一人本当はバーサクさんという棋戦のもう一人いるんですけども、今回ちょっと遅れてくるということなんで、とりあえずこの3人で始めています。
はい、始めます。はい、そう、さっき放送ポチッとなった始める直前に言ってたけど、ルカの今日だよね、30日。
そうですね、そうですね、
うん、30日めぐりねるか、発売日お誕生日ということでおめでとうございます。
おめでとうございます。
で、そうやってやっぱり誕生日イベントあると歌ってみたの方でも結構動きがあるらしいというのを聞いて。
そうですね、すぐには出てこないんですけども、まあ、当然誕生祭っていうのはイコール、まあ、マットとかもちろんいろいろこうあると思うんですが、メインは新曲ですので、新曲がいっぱい出るということは、それだけ歌い手さんが聴いて歌いたいなと思うものが増えると。そうすると練習して2週間3週間ぐらいでこう上がってくると。
ああ、じゃあ1週間で上がってきたら相当早いんだ。
まあ、伸びる、もちろん例えばですね、去年ブレイクされた三谷奈々さんという歌い手さんは、ルカルカナイトフィーバーだったと記憶してるんですが、あれで、一気に、来ましたから、まあ、そういう、あれルカルカナイトフィーバーってルカ誕生祭じゃなかったかな、まあ、まあそんなような感じで、その新曲がガッと出てそこで注目される歌い手さんっていうのも出てきたりとか、いろいろありますので、これはなかなか面白いですね。
ほら P の人だとそういう誕生日イベント、ボーカロイド誕生日発売日に誕生日動画として新曲上げたりとか、リミックス上げたりとかするじゃないですか。
はい、
うん、歌ってみたではそういうのないのかな。ルカ誕生日おめでとうってことでルカのこの曲を歌ってみましたがみたいなの、
ないわけではないですけども、うん、一般的ではないですよね。 あまりないですね。
そういうの、それはあれだね、むしろ、歌ってみたの中では少なくて、ボーカロイドコミュニティの中で誕生日を祝う的な動画、イベント動画として歌ってみたがたまにあるぐらいな感じかね。
中にはその好きな方がいて、例えばミクの時なんかはやっぱりちょこちょこありました。ミクが誕生日だから、ミックミックを歌ってみたとか、初めての音を歌ってみたとかっていうのはもちろんゼロではなくてあることはあるんですけども、
でもメインストリームではない感じ。
メインストリームではないですね。
いや、なんかそれもちょっと面白いなと思って、あくまでやっぱり歌ってみたの人は、その歌ってみたの人がメインなんだなっていうのが分かる感じで。
そうですね、やっぱり、歌ってみたが結局ボカロとかと違って、歌ってみたがそれほどこの支援サイトとかで広がりがないのは、それぞれの歌い手さんのファンになるケースが多い。
シーン全体を見渡すみたいな聞き手は少ないのかな。
やっぱ最近は増えてきましたけど、やっぱり私がランキング始めた頃っていうのはそんなにものすごいいっぱいいるかって言うといなかったですから、
ね、あ、まあそうだよね。でも今までの音楽の聴き方からして普通そうだもんね、うん、この人の歌が好きで、この人の声が好きでっていう感じだもんね。
そうですね、
うん、面白いね。一曲いきましょうか。
じゃあ何かけますか。はいはい、さて、でも曲は準備してないですね。宇多田さんに言われた曲は準備しているんですけどもそれ以外の曲は何も用意してないという。何か何かけましょう。何かありますか。
そしたら私またまたあるかけちゃうよ。ある。
ああいいっすよ。あるですね。ビッグあるで何かけましょうか。 URL もらえれば。
なんかすごいね、いろんな人が聞いてるな。やべえな、怖いのこれ。
今何人？今何人？
今66人ですね。
おい、すげえ、なんだこれ。ちょっと怖い。
いつも40人ぐらいですね。特に初めは30人ぐらいとかなんで、いつもより倍ぐらいにしか聞いてるような。いや、宇多田さん効果すごい。
タイムライン見てるだけで怖いですね。なんか。
ああ、これか。なんかまたすごいのやりますね。
でもいいじゃんこれ。
なんかちょっと待って、ね、じゃあ準備読み込みも大丈夫かな。
じゃあ今日のオープニングナンバーということですけれども、オープニングナンバー。
はい、じゃあ大丈夫です。曲紹介お願いします。
この間むしろ発売発表以来から大プッシュしてるビッグ R ですけれども、ニコニコモンズにすでにある素材なんですが、ガクポイドのフライミートゥーザムーンがあるんですね。公式のニコニコ公式で使われた曲の素材なんですけれども、それにビッグ R が合わさったやつです。かなりこう、いい感じのムーディーな、非常にムーディーな、ちょっと熟年ホストクラブみたいな。
なんかネズノさんが好きそうな感じの匂いが漂ってきますね。
あれですね、私も含めて味噌汁以上の人が好みそうな感じの、
でもすごいね、耳にもこう気持ちいい感じの低音デュオ、ボーカロイドでは珍しい感じの低音のデュオを お楽しみください。ビッグ R とガクポイドでFly Me to the Moon。
Fly me to the moon and let me sail among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, marry, kiss me.
聞いてもらいましたのは、ビッグアルと、カクポの、デュオチムーディーなるようですね。フライトゥーザムーンでした。
必要以上にムーディーに曲紹介
いいですね、これね。
いいでしょ、耳にすごい心地よい。ボーカロイドでは あまりなかった感じの音域ですよね。
そうですね。
はい、てな感じでムーディーにオープニングナンバーをお送りしました。
ではメインの話題に移っていきましょうか。
うたらんさんが週刊うたらんを作り始めるまで、この辺のいきさつを聞きましょうよ。じゃじゃん、
じゃじゃん。あの、もともとですね、その、まあ、ニコ動にハマるまでみたいなところからまず触れた方がいいと思うんですね。私、あの、もともとですね、あの、ニコ動ってそんな見てなくてですね、ガンマ時代に、実はガンマの時代にも赤は持ってたんですけど、ほとんど見て、
早いですね。
そうなんですよ、ベータの時に撮れなかったんですよ。あの、実はツイッターもリアル赤の方はもう2007年に持ってたりとかしていたりとかするので、あの、ネットの早いやつは意外といろいろ触ってみる方なんですけど、あんまりハマってなくてですね。で、2007年の年末に、あの、小田和正さんはですね、TBS で毎年、あの、クリスマスの贈り物という、
はいはい、
番組をやってらっしゃるんですが、そこに私、あの、さださんのファン、さだまさしさんのファンで、さだまさしさんが出られたんですね。で、この時にコラボをして、小田和正さんとさだまさしさんで作った、例えばという曲があるんですけども、これがですね、実は CD 化されてないですよ。
そんなビッグネームなのに。
いや、あの、要するにその番組のその1回オンリーっていう。もので、それをですね、あの、どうしても見逃してしまったので、どうしても見たい、うん、で YouTube 探したんです。 YouTube なかったんですよね、
うん、
でニコ動ならあるかなと思って探したのが一番最初に、ニコ動というのを意識してアクセスした最初
です。あ、今ちょっとねググってみたら、うん、クリスマスの約束で、
約束か、
うん、で、例えばっていう曲名、小田和正、さだまさしあったけど、削除、うん、権利侵害削除になって、
もう削除されちゃったんですけどね、当時はまだあってですね、毎日のようにリピートしてたんですね。で、まあ、これいい機会だと、とても、ニコ動っていうものはどういうもんなんだろうということで、いろいろ触っていったらですね、あの、さだまさしのタグがあるということが分かって、それをクリックして、こう、だらだら見ていたらですね、なんだこれ、この音楽が、この歌わせてみたとか、なんだろうなと思ってクリックをしてみたら、その曲がですね、ジャカランダの丘というさだまさしのファンでしかわからないマニアックな曲なんですけども、
うん、
あの、多分それがですね、関白宣言とか、精霊流しとか、そういうのだったら多分クリックしてないんですね。
なるほど、なるほど。
ジャカランダの丘というですね、すごいマニアックな曲を、なんだこれっていうんでクリックしたのが、さだまさぴーがカイトに歌わせた、うん、ジャカランダで、まあ、あの、ご本人曰くそんなに完成度は低くないっていうふうにおっしゃるんですけども、
うん、
当時の私からしてみるとですね、コンピューターの構成音こんなに歌うのかと、すごいなってちょっとびっくりして、
うんうんうん、その辺はすごいわかる、私も、そういう感じ。
そうですよね、だからそこがね、すっごいびっくりしてですね、それで、とりあえずなんか、カイトってこのなんか書いたけど何だろうなっていうのを調べたりとか、あと同じようにちょっとタグを検索してみたりとかいろいろしていて、で、そのタグを検索しているうちに行き着いたのが、大大の作るカイト新弱ランキング。
ああ。あれですね、ミクじゃなくてカイトからって珍しいパターンだ
そうなんですよね。
ファーストインプレッションがミクじゃないっていうのは。
うん、ミク知らなかったんですよ。
うん、でも、さだまさピーから来たらね、さだまさピーから来たらそれもうなずけるというか。
そうなんですよ。で、これは結局その、あの、ピー名をこうですね、出すか出さないかっていうのがでかいところなんですけど、なんでカイトっていうのを分かるには、もうさだまさピーからって言って、さだまさしのファンなんでっていうのが一応分かりやすいんで、これはもうオープンにしてるんで、うん、 で、だいだいの回と新着ランキングに出会って、そこからボカラン行ってるんですね。で、ボカランから、週刊ニコニコランキングに。で、ボーカロイドというものがあるんだと。で、それが、実は初音ミクというのが、ブームしつけ役なんだと。で、そこ、逆ルートなんですよ。だから、カイトからミク行き着いて、で、ボカランとかですね、そういうのを知って、で、ニコ動ほとんど見てなかったのに、そこから毎週ボカラン、それからカイト新曲、カイト新曲から、週刊ニコニコランキングを見るようになったと。
そうするとカバーの殻って人が意外と多いんかもしれないですね。
そうだよ、そうだよ、
ね、
うん、なんかカバーで既に音楽をある程度聞いてて、でそれが機械の声でカバーされてるってことにカツーンってきちゃうやつは結構いると思うんだよね。
そうですね。でそこがだから最初で、ボカ出すからよくその歌ってみたい今ハマってて、結局ボカロは何もやってないんでボカロは何も知らんのかなみたいなところよくたまちょくちょく言われるんですけど、実際に私ボカロから入ってるし今でもボカロ大好きで、
うん、
でボカロの週刊ボカランとそれからカイト新曲は未だに聴いてるんですね。でそこの流れからボカロ、片方はボカロですし片方はランキング動画っていうのに対して、
うん、
興味を持つという流れで、
ランキングは最初はその新着とかチェックしやすいかなって感じで、まあ、見ていったって感じですか。
そうですそうですそうです、そういう感じですね。
でもランキング動画も私もボカランを見始めた時にそれも結構衝撃だったね。やっぱり頭の中カウントダウン TV とかビルボードトップ40とかのいわゆるランキング番組っていうのはすでに知ってたから、もうただでこういうことを誰もが見える状態でまとめてやってるやつがいるんだっていうの自体がやっぱり衝撃だったね私は。
そうですよね、うん、ランキング動画ってね便利なんですよ、
うんうん、やっぱりねなんだかんだ言ってね、
うん、20分、まあ、ちょっと最近いろいろあってですね、うちも含めていろいろ長くなってるんですが、まあ、20分やそこらでですね、
うん、
その週の動きを見せてくれる、
うん、
ですね。
で実際ランキング動画それこそカウントダウン TV とかビルボードトップ40とかそういうランキング番組テレビなりラジオなりのメディアでもまさに役割はそれだからね、今週の動きがをザクッとつかむっていうためのものだから、これをねやってるっていう人がいるっていうの自体私も結構衝撃だったね。
そういうことはそのマッシュアップとかを発生させる元ではありますよね。その共有化っていうのが、まあ、ニコニコではテーマというか、できれないと、うまい具合に二次創作三次創作が広がっていかないですけども、そういったものがランキングで固定化、まあいろんな人に、まあ、定着できるっていうのはかなり強みですよね。
そう、実は私もそこなんですね。ニコランとボカランっていうのを見たときに、
うん、
その YouTube っていうのはどちらかというとある動画がすごいというふうになるとその動画だけって、広がりとしてはその動画を見て例えば真似して作ったっていうことはちょこちょこあったりしてもそこで終わっちゃうんです。ところがランキング動画をこう見ているとですね、ある人が何かを上げる、それに対して別の人がマッシュアップで手を加える、でさらにそれを見た人がまた手を加えるといういわゆるそのソフトウェアではよくある正のループオープンウェアみたいなものが著作物で成り立っているという、
うん、個人の作品でね、
なんてそれにすごい感動してこんな世界があるのか、
うん、
でハマり始めた。
そうで私なんかはもうそのまま本当ボカロ大好きっ子になって現在に至るって感じなんだけど、歌蘭さんはそこでこうほら歌ってみたに興味がいってランキングを作るまで行ったわけじゃないですか。そのターニングポイントってどこだったの？
私は実はですね、そのボーカロイド、なぜボーカロイドだったかというと、
うん、
私こう今この立場で言うのもなんですけど素人が歌ってる歌大嫌いだったんですよ。
だってさださんのファンだったら多分そうだと思うよ。
高校の時に友達とカラオケに行くのですら嫌だったんですよ。自分も歌を聴かせたくないしみんな他の人の歌聴きたくもないんです
よ。なんで素人ということですか？単純に、まあ、歌が上手くないと聴いてどうすんだっていう。
今思えば単なる食わず嫌いなんですけど、なんで素人の歌を聴かなきゃいけないのっていう。
でもさ、まあ、佐田さんとか小田和正さんみたいな、もう飛び抜けで歌が上手い人のを好きって認識して聞いてたら多分あると思うよ、それは。
いやでもね、そうでもないですよ。私あの例えば伊集院光さんの昔に出した
あオペラ の
荒川ラップブラザーというのがあるんですけど、それが実は生まれて初めて買った CD ですから、
うん、すごい変化球の
そうなんだから、うまいとは限らないんですよ。でもプロの歌はお金を出して聴くもの、素人の歌はわざわざ聴くほどのものではない、
はいはい、
そういうなんですよ実は
それがなんで、
だから線引きがされていて、もうそれはずっと長い間続いてたわけですよね。そう、
そうなんですよ。線引きがで、それが結局その性のループを見ているうちに、
うんうん、
まあせっかくこういうボカロ曲でいいものがあるんだから、なんか人の歌ってるのを聞きたいな、あの、まあ、こういう言い方は大変失礼なんですけども、やっぱりそのうまく歌わせられてない、曲を石川氏もいいんだけどうまく歌い合わせられてない、これはもっとなんか人間の歌が歌ったらすごい綺麗なんじゃないかと思う側面があったんですね。でそれを聞いてみたいなと思った時に、まあ、プロ歌ってないじゃないですか、
まあ、歌ってない今はちょこちょこありますけど、当時はまあないですよね。
ないです。だから98年、あ、じゃあ2008年の頭っていうのはない4月5月ぐらいですかね、ないんで。ただまあ素人の歌でも聞かないとしょうがないということで、とりあえず再生数一番多いやつを聞いたんですよ。
他になかったってことですね。
いや、その人の歌を聞くんだけど素人が嫌だと、でもあんまり聞きたくないんだけど聞きたいって、その妥協点で再生数が一番多いやつはきっと上手いだろう、プロに手出すと近いだろうっていう、そういうこうものです。でそれ で嫌悪感がだいぶ、まあ、聞いてるうちに、まあ、都合のいいもんで軽音感がなくなってですね、
習うより慣れろだよね。
そうです、そうです。で完全にただ払拭はされなかったんですね、うん、やっぱりなんかどっかでこのコロナでこうわだかまりみたいなのがあったんですけども、
うん、
やっぱりこれちょっとボカロの話で申し訳ないんですけど、実はその軽音感が完全になくなったのは、
うん、
ニコニコ動画流星群なんですよ。あれのですね、原曲の素晴らしさはもちろんさることながら、
うん、
その歌い手さんたちがそれぞれにこう流星群というあの題材をもとにさまざまなパフォーマンスを見せる、同じように歌わない、
はいはい
ですね、それで嫌悪感がなくなったんですよ。あ、パフォーマーなんだと、一種のパフォーマーなんだと。で大道芸とかと一緒でパフォーマンスなんだなっていうのが分かって、でプロとは違う、そのまあ、もちろん大道芸の方がプロではあるんですけども、そのプロが歌うのとは違う、あのお金をもらってないからこそできるいろいろなことがあるんだっていうところにそこ気がついて、で歌ってみたら嫌悪感が、ただそれは嫌悪感がなくなった実はだけで、もう一段階ちょっとあるんですね、
うん、だってランキング動画を作るって相当な、
そうなんですよ、うん、で歌ってみたらハマるっていうきっかけは、ちょっとこれお名前はですね、あまり出したくないんで出せないんですけど、とある歌い手さん、あのブログを歌ってさんがブログやってらっしゃるんで、まあ、ブログいろいろ見ていてですね、でいつものようにこういろんなブログを見ていて、あ、ここ見たことないなと、でたまたまそこへアクセスをして、その時日記がその歌っていうものにかける情熱とか思いとかすごい切々と書かれてて、で感動してしまってですね、で一番最初その人の歌をとにかく聞き漁って、でだいぶ歌ってみたにハマっていった。
じゃあまあ完全に今その人のファンになったって認識でいいんですかね、そうなると。
そうですね、そこに多分そこがまずあったら、やっぱり歌い手のファンになる、今もじゃあファンかっていうと、まあ、今でももちろん好きではあるんですけども、まあそのファンになってそこからっていうんですよね。
でもそのほらプロでもやっぱりこうその人のこう仕事に対する姿勢とかが好きでっていうのもあるじゃん。多分そういうような感じかな。
うん、そうですね。だからそこがきっかけで歌ってみたにハマっていって、
うん、
で、まあ、ランキング動画に作るに至るところなんですけども、
うん、
やっぱり歌ってみたを聞いてるとですね、多分いろんな歌い手さんがその通りであるように、やっぱり歌ってみたくなるわけですね。自分も歌ってみたの、その動画を上げたくなるわけです。ただ私は歌が下手くそなので。もう音痴の極みなので。
いや音痴なら負けないっすよ、音痴なら
いやそこで競われてもじゃあここで生歌を披露とかそういう流れですか。
いやいやいや
いやいやいやいやいや
ないですか
怒っちゃうよみんな。
で 歌えないんですよ、だから、うん、歌えないんで、じゃあ歌ってみたでこれだけ感動して、いろいろ聞かせてもらって何ができるのかなって思ったのに、うん、最初は実は合唱シリーズを作ろうと思った。
あーなるほど、はいはい、合わせてみたっていう感じのことですかね。
そうです、合唱シリーズを作ってみた、うん、でその出始めに、その出始めにですね、何をこう作ろうかなと思ったんですが、単にですね、結局なんていうんですかね、その合唱、いきなり合唱作ってもですね、まあ、よくわからんので、とりあえず、何をどうするかっていうところ、ちょっと今、Twitter に流しますね、ちょっとですね、ですね、こんな動画を実は、ちょっと Twitter に流します、ね。よいしょ。よいしょ。今、Twitter に流したんですが、
はいはい、
サラリーマンの歌という、
ああはいはい、ミクのやつだ、
はい、歌がありまして、あれをですね、伊佐治さんとロゲツさん、うん、築地というコンビで歌われて、
あ築地ね
でそれをですね、それがあまりにも良かったのと、うん、そのサラリーマンの歌のマッシュアップの PV をナギピーさんが作られていて、
うん、
これをですね合わせたらすごい面白いんじゃないかなと思って、で実はそれをですね、動画と歌を、で歌は実はフルなので、この PV はショートバージョンなんで、まあ、途中切らなきゃいけないので、これ切るのを勉強しながら作ったんですね。
瞬作って感じですね。
だから私が生まれて初めて作った動画はこれ。
あ
ちなみにそれまで曲の編集とかそういった経験ってあったんですか？
ですね、本職が動画の方なので、動画のそのシステムは知ってるんですけども、じゃあ動画実際例えば作ったことがあるかって全くないです。ただ仕事では一応例えばそのエディウスとかプレミアプロ触っていたので、なんとなく動画の制作の流れというのは分かっていて、でそれでこれを作ってみた感じです。だからソフトも実はいろいろあるの知っていて、サウンドエンジンフリーとか、ああいうのを知っていたっていうのは、仕事で使っていたので、まあ、仕事で使ってた、サウンドエンジンフリーは仕事で使ってないですけども、オーダーシティとかですね。
まあ、関連するもんですからね。
そうです、そうです、そうです。そういうものをですね、使っていたので、それを触っていたというところが、まあ、一つあって、
う
ん、
それでこういう多少のアドバンテージっていう
ことですね。そうですね。
道筋ができてたので、もあとは進むだけだというところだったんですね。
そうですね、でこれを作ってあげたんですが、うん、じゃあいざですね、例えばショートバージョンで何か合わせてみても作ろうと思った時にですね、自分の音感のなさ
第二の壁が
何しろ私楽器というものをですね触っていは小学校のリコーダーで卒業してしまいましたので、ほとんどその辺がですねやってない感じですね。
いやでもね、ミックスとかってミックスとかそういう合わせるのって音楽関係でいうともう職人芸みたいなもんだから、
いや本当そうですよ、
うん、ある意味一番ハードル高いんですよ、何よりも、理論をきっちり知ってなきゃいけないし、その理論に基づいた自分の感覚をつまみ出す能力がないとダメだから。
そうなんですよ、だから本当にね舐めてたんです
いや本当だってミキサーさんとかすごいよね、 X 面だからね、うん、あれはそういう X 面なんだよ、超能力者なん
だ。ちょっと話ずれますけども、そういうのを知ってやろうとしてダメだったってことがあるので、
うん、
実は歌ってみたり起きるミックス師さんっていうのがこの位置づけ役割ってものすごい大きいっていうの
が
実感としてあるんですよ、
うん、
だからもっとこれはちょっと後で言う話があるかもしれないですけど、もっと実はミックス師さんにすごい注目してほしいんですね。絶対ある人の歌声とある人の 音を合わせたらミックスミキさんによって絶対変わるはずなんですよ。だからそういうのもぜひ実は見てみたいとか聞いてみたいとか
あそうですね、うん、この中でいればぜひ、
そんなような感じのものになってほしいなということは多々あります。で一応これがですから初投稿、
うん、ですで、この初投稿 でその後さらにミックスにこう夢破れたというか壁にぶち当たって
そうなんです。それでじゃあ何ができるんだろう、なんかやっぱり恩返しをしたかったんですね、
うん、
で恩返しをしたくて、でその時にいろいろとこうなんていうか考えた時に、あじゃあランキング動画を歌ってみたで作ればいいんじゃないか、うん、
その時にはなかった。
実はですね、
うん、
シエルさんという歌い手さんが以前、うん、歌ってみたラジオという、
はいはい、
週間でランキングをまとめつつ、それをこうラジオ風に伝えるというのをやってらっしゃったんですけども、途中で終わられてしまって、その当時はなかったんですね。で、歌ってみたって当時はタグ一つ、カテゴリータグ一つの時代ですから、歌ってみたは本家本元のランキングメディアは分かるわけですよ。だから多分それもあって、多分誰も作らなかった。ボーカロイドとか東宝とかアイマスはなかったので、横断的に作る人が必要だったんですけど、歌ってみたはあったので、公式ランキングだからいらないっていうふうに多分思われてたんだと思うん
ですね。うん、まあそうですね、代用品があるみたいな状態だよね。
ええ、
うん。
でただですね、やっぱりボカランが好きで見て、毎週見ていて、うん、歌ってみたでも同じようにポイントで全部をトータルで見て、総合でランキング付けして何が流行ってる流行ってないっていうのをこう知りたいかったんですね、
うん、
で知りたい上に、自分が歌ってみたに何ができるかって言った時に、今もう何もない、じゃあそうするとある程度動画を作ったことがそれなりにあるから、じゃあランキング動画作ろうかな、それでランキング動画を作ろうと思ったという流れです。
ちなみにそのさだまさピーリに出会ってから、そのランキング数々のこうね、音感の壁などを越えてランキング動画を作ろうっていう風になったまでの期間ってどれぐらい？
どれくらい、6ヶ月ぐらい、半年前ぐらいですか。9月の15日、まあ、実際に9月の14日にこの一番最初の動画を上げて、間違い削除しちゃってですね、15日上げ直してるんですけども、これから1ヶ月後ぐらいに、ランキングロイドさんの、ニコニコランキングメーカーが公開されて、
あー、なるほど、はいはいはい。
で、それまでは作りたいな、作れないな、プログラム打てないし、どうしようかな、うじうじみたいな、そういう世界だったんですけど。
でもやっぱりランキングメーカーからって人もやっぱり多いんですね。あれ偉大ですね。
そうです。私もそうですし、あと週刊歌うランキングのアーさんも、私と一周遅れですけども、ほぼ同時に始めてるんですね、うん、やっぱりだからあの時期に始めたランキング動画ってやっぱ結構ある。続いてないですけど、
ランキングメーカーを知ってということなんですね。
もうランキングメーカー神様ですよ、うん、本当に、う
ん、あれがなかったらってことだよね。
うん、そうですね。
私も一回実はね、ランキングメーカー3日簡単とか落としてみてね、あ、こいつはすげえって思って満足したことがある。
それでランキングを作り始めるに至ったと。
うん、
流れ。
なんか6ヶ月って半年ってこう長いような短いような、でもその最初のあこれすごいっていうのが6ヶ月持続して、それが実を結んでランキング動画になったって考えるとすごいよね。6ヶ月持たすってすごいじゃん。それこそさっきのフォールアウトじゃないけど、1本のゲームで6ヶ月は遊べないよ。
いやでも興味はずれてってますからね。最初は結局さだまさしから入ってボカロに移って歌ってみたいってわけですから、
うん、それでもこう続いたわけじゃん、1本ある程度
あ、まあ、そう
筋があるものをさ、それ考えるとすげえなって思うんだよね。
で、歌ランはもう1周年、あ、1年超えてるわけですからね。
超えましたね。もう60何回ですかね。
いやいや、ご苦労様でございます。
まあ、自分が一番見たくて作ってるものですから。
うん。というような感じで、
はい、
週刊歌ラン誕生。
誕生ですね。
うん、
じゃあ、一旦ここで1曲をかけますか。
そろそろ1曲いきましょうか。
はい、では、歌ランさんのその、かけてほしいと言ってるやつをかけますか。はい、じゃあ、宇多田さん、どういった、曲をかけるか言ってもらっていいですか。
はい。まあ、本当ですと、一番最初に聞いた、さだまさぴーの、曲がいいんですが、削除されてしまわれているので、ですね、次に何がいいかというと、私が生まれて初めて、その、ボカロの曲で、携帯に移して、何度もループして聞いた、
あ
曲がありまして、それが花束 P のですね、さよならの代わりに花束をという曲でして、もうあれはすごかったですね。私の中で一番最初に、まあ、もちろん他の曲、いい曲ある、いい曲ばかりなんですけども、すごくこう感動した 曲だったので、まあ、それをちょっとかけていただければなと思います。
はい、これはそうか、最近ボーカロイド伝統意義10万再生いったということですね。
そう、偶然なんですけどね。
やめれたいですね。
ちょうど一丁、
はい、では花束 P でさよならの川木花束をです。聞いてください。
あなたがくれた花束を胸に抱き、ここからまた始めよう。いつかどこかで巡り合えたその時、笑っていられるように。
バーサクさんが来ました。
はい、遅刻しました。理由はアバター見ていたからです。
リア充
か。あ、なるほど。
いや、夜のしか撮れなかったんですよ。
あ、なんかすごい人気だよね。
そうなんですよ、普通にまだいっぱい人がいて、もう余裕で空いてんのかなと思ったら、
すごいですよね、はい、大人気ですよね。
見た方がいい、
見た方がいい、
面白いし、あれは確かに絶対見た方がいいです。
うん、わかった、見る。でもブルーレイ出たら家で見る。
いや、でもあれ映画館にはちょっとダメです。
何言ってんだよ、うちは120インチスクリーンがあるんだと。
120インチでもダメですよ。
でももう映画館より画質いいよ、ブルーレイでそれ見ると。
いやいや、音です、音、
うん、音 5.1 ちゃんのスピーカー5発ある
なんか戦争してる
いや、すごいんだって、本当に。最初にちょっとびっくりしちゃった。
じゃあ両方で見てください
、うん、そう、映画とかで 3D で見たいんだよね。
3D は、まあ、いっちゃいいです、疲れますけどね。
うん、だからそういうね。はい、ということでリア充のバーサスさんが来ました。
違うよ、一人で、一人
それも、それもすごいね。
ね、俺普通に来ますよ、見たいもんは勝手に。
うん、私も結構平気だけどね。はい、
はいはい
はい。
では、うたらんさんのランキングじゃあ、
はい、そうですね、
話に
今までうたらんを作り始めるまでを伺ったんですけど、
はい、
うん、データ、まあ、ランキングを作るってことは、そのランキングに必要なデータをこう毎週毎週集積してるわけですよね。
はい、
で、まあ、そういうデータを持ってる人から見るボーカロイドの曲と歌ってみたの関係みたいなのは、多分うたらんさんだから見える部分もあると思うので、その辺を聞いてみたりしたいなと。
なるほど、
うん、
そうですね、やっぱり歌ってみたっていうのはボカロのブームにもちろん乗ってますし、
うん、
ボカロのブームに影響されてますよね。
さっきほら誕生日動画はだいたい2週間ぐらいのタイムラグがあるって言うけれど、ボーカロイドで例えばもういきなり殿堂入りするような10万再生回るような曲の歌ってみたらもちろんたくさん出てくるわけだけど、それが出てくるまでの期間もやっぱりそれぐらい、はい、早くてどれぐらいなんだろう。
ものによるんですよね。だからものすごい早くいいものが出てきてやっと今伸びていっちゃうのもあればですね、必ずしもそうでもないケース
も、うん、実際難しいのも多いもんね、人間が歌うには。
う
ね、うん、
だすごくヒットしてものすごいボカロで話題になっているにもかかわらず歌うのに難しくて歌えないなくてですね、うん、歌わってる動画が一本もないなんていうのも実はあったりするんです。
例えばそれはどんな、
今これ先生がすぐ出てこないんですけど、
じゃあ坂
正道 P とかの曲ってあんまり多くないですよね。
例えばですね、あと何でしたっけ、ルカの曲で、湊さんが作られた、曲は
プリリース、
ああ、そうですね、あれは最初の頃ほとんど来なかったですね。
そうなんですか、
聞
こえなかった。
リップリリース、リップリリースです、ルカの発売の時のやつです。
あ、はいはいはいはい、は
い、いきなりボーンっていったやつです。
うん、いまだに巡りね、ルカのタグで見ると結構上位に来たりするもんね。
あれはそうです、あれは結構再生数がすごい伸びてるのに、その割には歌ってみたほとんど、ほとんどでもないし、最近だいぶ増えてきたんですけど、まあ、うん、ない
方。いきなりは来ない。
いきなりは来なかったですね。
逆にボカロ曲の再生はそこそこで、でも歌ってみたがやたら多いみたいな曲もある。
ですね、まあ、ちょっとその辺の関係がどこまであるかっていうのももちろんあるんですけども、そういった曲ももちろんないことはないですね。例えば、まあ、伸びてるところはありますが、くしゃみたりが。
ごめんなさい、聞こえてる旦那がちょっとくしゃみが、くしゃみが
復活してる。今日はくしゃみです
かね。お前はなんかメタルギアの音が背後から流れてきてたりします。
あれですね、そう、具体的にどれっていうとなかなかすぐ出てこ、スッと出てこないんですけど、結構そういう曲もちょこちょこあるのは事実なんですね。
それはやっぱり歌いやすいからっていう印象ですかね、見ていてっていう感じですけど。
歌いやすいからっていうのと、あと逆に歌いにくすぎるからっていうのもありますね。
おお、
チャレンジ曲的な。
例えば最近の曲ですと、お若さんの表裏ラバーズとか、
はいはいはい、
裏表ラバーズか、裏表ラバーズとか、あとちょっと前の、ちょっと前というか結構前ですかね、初音ミクの消失とか、
はいはいはい、
ああいうのは、こうなんというか、早口を歌う人のチャレンジ曲というか、テーマ曲というか、こういう、なんというか、課題曲になってるという部分があるので、
タグで言うと、歌ってみろっていうタグがつくような動画です。
そうです
か、曲ですね。
そういう、本当にそれでも歌えないものももちろんあるんですけども、
うん、
無理やり歌っちゃったりとかするケースが多々あって、
うん、
初音ミクの消失なんていうのはもうなんか普通に今歌ってる人結構いらっしゃったりとか。
そう、うん、あれはもう人間には無理みたいなの言われてたけど結構多いよね、歌ってみたらね。
そうですね、
うん、 にデータから見るっていうのだと、うたらんさん面白そうなのって何かある？
まあ、これさっきのあれに絡めるわけじゃないんですけども、
うん、
さよならの代わりに花束っていうのがですね、
うん、
非常にこう、動き的に面白い動きをした、私がかなり細かく追ってたからというのもあるんですけど、好きな曲で、そうなんですよ。で、早く殿堂入りしてくんないかなと思って見てたっていうのもあるんですけども、うん、この曲自体は2008年7月27日で、もう1年半以上前の曲です、うん、で、ですね、ちょっとこれ今回出るにあたって若干調べたんですが、日刊の6位には入ってるんですけども、同じ週の週刊ボカロには入ってないんですね、この曲。で、その間ですね、私は好きなんで聞いてて、うん、あれしたんですけども、
うんうん、
7動画しか歌われてないんですね。翌年の2008年10、12月の末までで。
7?7
動画
なんだよ。1桁。
1桁。
あ、ごめんなさい、7。曲ではないですよね。
歌ってみただけじゃない、歌ってみただけじゃない。PV、手書き PV もあったので、歌ったのは5曲か。
5!5
5ですね。
片手で足りる。
そうですね。で、ちょっと、そんな感じで曲で、で、うん、その後ですね、1月に、この曲は1P さんと、それから、うん、答えだっけ ?1P さんとゆうすけさんが、アレンジをされて、1P アレンジはボカロの対象外だったんですけども、ゆうすけさんのアレンジは、ね、ボカロの対象内になっていて、
うん、
で、原曲、その時に原曲が72に入ってるんですね、週刊で。
72。
72位。で、セルフアレンジをされていて、花田 P さんが。これが週刊73位。
73、ワンツー。
で、ユースケさんのアレンジが日刊の3位で、週刊の22位なんですよ。ですから原曲入らなかったのに、ユースケさんのアレンジは22位に入っちゃってるんですね。
うん、
で、1P さんのアレンジは集計対象外だったんですけども、この時、まあ、運よく、私にとっては運よく、ご集計されていて、週刊で言うと116位相当。だった。
100位ちょいこぼれ。
ですから、一番伸びたのがユースケさんの動画で、うん、その後原曲が、おーなんだこれってんで原曲が聞かれて伸びて、うん、セルフアレンジを聞かれてたんですけど、1P さんのアレンジっていうのはそんな伸びなかったんですね。116位ですから、
うん、
で、これでですね、実はそのアレンジが出るまでに一番最後に歌われたのっていうのは9月の20日だったんですよ。ですから10月、11月、12月で3ヶ月間全く歌われてない。
はぁ
ー。ですが、これ1月の26日に 1P のアレンジが出て、
うん、
その後アレンジ
さんは29で、
29位ですね、うん、でセルフアレンジが27で出て、
うん、
その後ユースケさんのアレンジを歌う方が出てきてですね、
うん、
でそれが11動画歌ってみた、
うん、一気に倍。
そう、でも11なんですね。
うん、この機会でも倍だもんね。
そうです。で、2月の15日を最後にまたパタリと、
うん、
歌われなくなってしまったんですね。
はいはいはい。
で、その後、これは歌ってみたとの絡みなんですけども、その後、
うん、
3月の1日に、歌い手の山井さんという方、これは結構有名な歌い手さん、
あ、はいはい、
山井さんと歌い手さんがですね、1P アレンジ。これ、ユースケさんのアレンジでもなく、セルフアレンジでもなく、原曲でもなく、1P のアレンジを歌われたんですね。
うん、
そうしたらですね、原曲、これ HP さんは対象外なので入らなかったんですけども、
うん、
原曲が94位に復活してるんですよ。
おー。あー、じゃあ、巡ってみたいなことなんですね、そうなると。
そうなんです。で、その後ですね、今日までで約10ヶ月間。で、これすみません、ざっくり集計しただけなので、ちょっと集計対象外もおそらく私から見て集計対象外も入ってると思うんですが、
うん、
10ヶ月で179動画。
お
ー。
一気に増えたんですね、
うん、今さよならの代わりに花束をのタグで見ると182件ある、
で実際にそれ見ると歌ってる曲のほとんどがですね 1P アレンジなんですよ。
ああ、はいはいはい、なるほど。
あ、本当だ本当だ、うん、
でどういうことかというと、
うん、
要するにですね、歌ボカロイドの影響を歌ってみたというのはものすごく受けるんですけども、
うんうん、
逆に歌ってみたの影響もボーカロイドって受けるケースがあるんですね、
うん、
これが実際その 1P さんのアレンジ、おそらくこれ集計対象内だったら下手すと30位に入ってた可能性があります。わ、
うん、
からないですけど、結果が出てないのでわからないですけども、うん、ですので原曲も90位に復活してますから、
うん、
歌ってみたが伸びて ボカロの曲がまた再注目されるっていうケース。これはよくある。
うん、であと 1P さんってこう割合ボカロ P の中でも割合アコースティックなテイストを持つ人だからね、その人のアレンジが歌ってみたで歌いやすいというか歌うべきだっていう感じに流れたっていうのもあるかもしれない、
ね、あるかもしれないですね、うん、で歌ってみたで注目されて原曲が伸びるっていうそういうケースも実は、まあ、一つ一例としてデータで非常に実に出ているので、
うんうん、あ面白いね、
提示するとこんな感じですね。で、あとは、ですね、ちょっとごめんなさい、これ、データを残しておいたのに間違えて消してしまった。ですね、最近も実は似たようなケースがあってですね、これじゃない。ごめんなさい、データを消してしまったので。ごめんなさい、あった。
大丈夫、大丈夫。
トゥーライさんが、
トゥーライさん
は、まあ、P さんですけど。
うん、
ジャストコールマイネームという
ヘブンズ
さんの曲を歌われまして、これがですね、どなたの何の曲かというのをちょっと見てみたいな、ね、残しておいたんですけどすぐ出るように、ですね、これは週刊歌なので4位に入った曲なんですけども、
うん、
ですね、ちょっとツイッターでつぶやきましょう、よいしょ、
しかしパッとデータ出てくるのはすごいですね。
うん、
まあ、大体上位に入ってるやつは結構覚えてたりするんで、今投げました。この曲がトゥーライさんの曲です。で、原曲がですね、原曲が2009年の11月24日にあれして、これちょっとボカロ何位とかって調べておいたのが分かんないですね。これも投げますね今、
はい、
原曲がこれですね、
うん、これは最近ですね、
はい、で原曲がこっちなんですね、
ジャストコールマイネーム歌ってみた、
はい、
2010年1月の12日ですね。
そうですね。で、ね、ついでにこれも見ていただくとすごくよくわかるんですけども、今はあの運営があれを出してくれているので、データをですね出してくれてるんで、こっちはすごいすぐわかりやすいんです。こういう感覚としてその通りだったんですが、今貼りました。辞典大百科、真ん中ぐらいにグラフがあります。これ見ていただくとわかるんですけど、
これ、
今、
ジャストコールマイネーム原曲の方
の、辞書、辞書じゃない、大百科のアドレスを今貼り付けました。
はいはい、
原曲の大百科のアドレスの、10位の、ランキングのデータってことですよね。
そうですね、真ん中ぐらいにですね、グラフが、こう再生数とかのグラフがあるんですけども、これを見ていただくと分かるんですが、最初伸びてます。
うん、
ガーッと、まあ、緩やかに伸びてます。で、その後止まってしまってるんですね、再生数とか、一切。
大体、ところが、横ばいの時期がありますね。
相当横ばってるね。
そうなんですよ。ところが、トゥーライさんが歌った直後、
うん、
激伸びしてるんですね。
この伸びがすごいですね。なるほど。
トゥーライさんの曲、1月の12日ですので、1月の12日以降、
はいはい、12
日1月13日、うん、ここか。
こういうの
な
んつ
った
んだ。そうなんで、まあもちろん有名な歌い手さん、ある程度ネームバリューのある歌い手さんが歌うという条件はもちろんつくことはつくんですけども、こういう感じで、その歌ってみたで歌われることによって、まあ悪い言い方で申し訳ないです。これちょっと表現、いい表現を思いつかないんで、こういう言い方になってしまうんですが、埋もれていた曲が上がってくるっていうケースはこういうことである。
うんうんうんうん、
あと、これあれだね、グラフで見るとわかるけど、その再生数、マイリス数、コメント数がこう、揃ってきてるよね。
そうですね、
うん、それもなんか、最初はコメントが一番上だったんだけど、再生数がグググググって上がって、それに追いついてきてる感じ。
そうですね、
うん、
あ確かに、
こういうのなんだっけ、
確かに歌ってみた関連の人はもしかしたらコメントをこう多く打ってくれてるのかなっていう感じですかね。あ再生数が多いから逆か、
みんな見に来てて、あの原曲もいいからっていうことでマイリスに入れてるっていうケースですね。
こういうのなんだっけ、ホッケースティックとか言うんだよね。ホッケースティック曲線、ずっと横ばいが続いてポコポコって上がるっていうやつ。アイスホッケーのあのスティックに似てる。
ああなるほど。
じゃあ目に見えるなんか効果があった時にそういうのを使うってことですかね。よくわからないですけど、
こういうデータで言うとこういう感じのデータですね。ですんで、そのボカロ曲歌ってみたらボカロ曲の影響を受ける、これも事実で、であの例えばもう一つデータを出すとですね、去年の年末、私あの Q 9万5000の動画、年間の9万5000動画を集計して、で、うち7万ですね、約7万2000ぐらいの動画が、その年間のうちの集計対象内の曲だったんですけども、
うん、
これがですね、まあ、タグがついてるというレベルです。ちょっと今簡易的に調べただけなので、タグがついているというレベルで、その、ボカロオリジナルを歌ってみたタグがついている動画は2万7000。
2万7000?
そうです。7万5000中2万7000です。
ああ。
まあ、3分の1ちょっとってぐらいです
ね。そうですね。で、アニソン歌ってみたは3000ですし、東方タグがついてるものは2800、アイドルマスターは、歌ってみましたとも含めて807、歌オリジナルを歌ってみたのタグがついてるのは43という感じで。
10分の1ぐらいが、まあ、続くって感じなんですね。
そうです。だから圧倒的にボカロオリジナルを歌ってみたが多いというのは事実で、当然、年末に集計した限りでは、メルトですとか、そういう曲が非常に多いので、で、マグネットとかですね、流行った曲っていうのはものすごい上に来る、歌われてる曲も多いんですが、逆に、ボカロオリジナルを歌ってみた側が、ボカロに対の原曲に対して影響を与えるケースというのもあるということは、これ数字として出てるので、もちろん多くはないです。多くはないんですが、よく、歌ってみたがお嫌いなボカロファンの方が、歌ってみたはボカロの影響を受けてるだけじゃないかみたいな話をされるんですけど、実際には少ないケースではあるんですけども、必ずしもゼロではない。そこだけはちょっと、まあ、データから出ているので、まあ、分かっていただければなというふうには思います。
でもこれだけ数があったら相互作用しないわけがないよね。
と思いますね。
常識的に考えて的に。
まあ、良いフィードバックが回ってるというふうに考えていいということですよね、データから言っても。
そうですね、データからはそういうふうに見えますね。
フィードバックが出始めた感じだよね。だからこれを良いフィードバックと認識してうまくこう回転していくからは、むしろこれからかなっていう気もするんだよね。
そうですね。
こういうケースもあるんだっていうのがこう広く認知されて、多分その途中にはやっぱり揉めるというか、そういう感情的なぶつかりみたいなのもあるとは思うけどね。
一つそのなんというか、ボカロ、私ボカロ大好きですし、ボカロよく聞きますから、あれですか、ボカロを出したその、曲をですね、例えばボカロを出す前に歌い手さんに歌ってもらうとかですね。
あ、でもなんか、なんかあったよね。同時に歌ってみたとボカロ曲が同時に出たっていうの、なんかあったような気がする。
サケピーさんが、サケピーさんが、サイヤさんと組んで、はい、オリジナル曲を出して、その後にボカロも出したっていうケースですね。っていうのありました。あるいは逆にですね、ボカロオリジナルを出した後に、古川 P が、歌ってほしい歌い手さんに歌ってもらって、それを自分でミックスして、アップロードすると。
あ、歌ってもらった。
歌ってもろうたとかいうですね、
シリーズ。
はい。ああいったようなのもあって、で、私がその見始めた頃に比べて、非常にこの歌ってみたと、ボカロ P が密接にこうついてきてるのかなと、
うん、CD も出たよね、
うん、シリーズか、はい、
神曲歌ってみたシリーズとかさ、 あれも面白い派生ではあるよね。
最近はボーマスに普通に CD 出してますもんね、歌ってみた
人。そうですね、シングリンクとかですね、それからボカロオリジナル歌ってみた、初音ミック歌ってみた専門とかっていう、まあ、コミュニティがあるんですけど、そこのですね、CD とか結構ありますね。はい。
確か今度のボーマスでも出すはずですね。
出されますね。
はい。
あ、でも私大百科のこのグラフとかあんまり全然見てなかったから、こうちょっと見てみよう。初音ミクオリジナル曲、これは曲の大百科か。
そう、これは曲の、まだ記事が書かれてなくてもグラフだけは集計であるんですよ、ある一定期間から後のものは。まあ、ランキング動画作るからですから、データも大好きなので、
そう、データ大好きな人っているよね。むしろコシューさんとかも好きだよね。
データ自体は好きですね。まあランキングとか、まあニコニコの流れ自体見るのが好きなのでよく見てますね。
私そういうデータとかがダメでね。
いや、まあそれはいろんな人がいるからいいんじゃないですかね。
いや、でも本当自分にできないことだから、こういうデータからね、いろいろ分析できる、読み取れるっていうのは尊敬するね。すごいよ。
まあ、他のランキング作者さんがどう思ってるかちょっと別としてですね、私はランキング動画っていうのは あの、もう、なんというか、他人のふんどしで相撲を取ってるようなところが実際あるんですね。で、例えば私の場合は歌ってみたですので、歌い手さんが一生懸命作られた、あの、もう、卓録で名前もかけてですね、機材を揃えられて、一生懸命歌ったものを、まあ、勝手に拝借してですね、それを切り取って、勝手にポイントつけて、ランキングでござとやってると。で、そのポイントもさらに自分でか、なんか検索したわけではなくて、運営から提示されている、数字を使って。ですので、何も自分は苦労してない。そこはやっぱり忘れちゃいけないな、と思ってはいます。
そう。それはもう、確かにそうなんだけど、まあ、放送始まる前にちょっとだらっと話をしてたんだけど、メディアなんだよね、それって、役割は。メディアの役割なの。本来のメディアの役割。そういう、全体を見渡して、現象をつまみ取って紹介するっていうのは本来のメディアの役割であって、創作っていうよりもさ、このニコニコ動画数自体もすごい多いわけじゃない。で、まあ、初音ミクから数えるとボーカロイド自体ももう3年目に差し掛かろうというところで、歴史もそれなりにできてるわけじゃない。なんかどうしたって個人が全部を俯瞰することって無理なんだよね。それにこういうデータからの関連とか、全体的にどんな流れが起きているのかっていうのを把握するには、そういうメディア的な役割をする人間が絶対に必要で、そういう人が多分今誰に当たるかって言ったらランキング動画の人たちなんだよね。
確実に公式のランキングよりも役割果たしてる面大きいですよね。最近変な改変があったりして、これどうなんだっていうのはありつつも、その個人でやってくれてる人がいるから、そこはこう安定して見れるっていうのは結構でかいような気しますね。
だって公式のランキングはさ、ほら、要するに国営放送だから、方法だから、それはメディアではないのよ。メディアではない。
はいはいはいはい、
でもむしろだから、その広報だから、それはそれでちゃんと機能しといてくれないと困るわけよ。
まあ対外的な面が結構強いですからね、ああいうの。
そうそうそうそう。でそういうのとはまた別に、そこで何が起こってるかをすくい取るのは、そのユーザーの中でメディア的立ち位置にある人だよ。
まあだからそういう意味で、週刊ニコニコランキング一番最初に作られた方っていうのはもうすごいと思いますね。
すごいよね。
本当、
ニコニコ動画内でのメディアの、先駆けだよ。
もう一つ言うとですね、YouTube とニコニコ動画の一番大きな違いっていうのは、ランキング動画が実は YouTube ってのはないんですね。
でも分かる気がする。
で、ランキング動画がない、これちょっと理由はいろいろあると思うんです。例えばそのランキングページが見にくいとか、量が多すぎて集計しにくいとか、あるいはそのランキングメーカーみたいなものがないとか、いろいろな理由もちろんあると思うんですけど、そもそもそういうのを見たいと思う人があまりいらっしゃらないのかな。
なんか YouTube はさ、やっぱり数が多いだけあって、そのカオスの中を泳ぎ切るだけで精一杯なんだよね、みんな。動画をアップしてる人も見てる人も。でもニコニコはある程度こう、そのタグで、タグが最初から機能してたっていうのもあって、コミュニティなんだよね。YouTube はもうただの本当よくやであって、玉石混合のカオスであって、そこにそのカオスがむしろ魅力だからさ、そこにランキングっていう整然としたものを持ち込もうっていう人があんまりいないのはわかる気がする。
ボカランなんかもね、やっぱりすごいんですよね。やっぱり、なんていうか、ボカランがなかったら、歌ランってないんですよ。ボカランは確か、アイマスだったかな、なんかがないと。アイマスのランキングかなんかがないと、そこを見本にして作ったっておっしゃってられるんで、やっぱそこがないとなかったし、その、アイマスだったかの方は、やっぱり週刊ニコニコランキングがなかったらというのもあるんで、どんどんこう系譜が繋がっていってる。ですよね。うちはぶっちゃけボカランの、パじゃなくて、インスパイアなので。
インスパイアね。でもそういうほら、さっきの YouTube じゃないけど、ある程度やっぱり自分の居場所だっていうふうに認識してるから、そういうデータ好きな人が、じゃあやってみようかなっていうふうに後押しする部分もあると思うしね。だってさっき宇多蘭さんだってさ、そのランキング動画を作るのに、自分は何ができるだろうって考えるわけじゃない。それはやっぱり場として見てるってことだったよね。多分そこが YouTube とニコニコ動画の違うところ。
コミュニティに貢献するためには何ができるかっていうふうな考え方を持っていくためには、そうそう、そのまずコミュニティがないとない、ダメ的なせんもんね。
なるほど、そうですね。
でも YouTube は本当、フロンティアだからさ、ずーっとフロンティアだから、
うんうん、
そこに自分の居場所を確保するので精一杯なわけですよ。
うん、
いわゆるこう、そこで生き延びるだけで精一杯みたいな。
そうですね、コミュニティっていうことでは、ボーカロイドっていうのはもう完全にコミュニティが確立しましたよね。そ
う
そ
う
そ
う、うん、
アイマスもそう、アイマスももちろんもともとアケマス、アーケードのアイマスがあって、そこから箱マスが出てきて、今ニコマスというのが出てきて、それぞれ、まあ、もちろんそれぞれ独立しつつも、アイマスというコミュニティがあって、で、東方も東方プロジェクトで、はコミュニティがあると。で、歌ってみたというのはどちらかというと、私が聴き始めた頃は、ボーカロイドコミュニティの中の歌ってみた部門みたいな。実は数字でもちろんこうやって出てる通り、圧倒的にボーカロ歌ってみたが多いですから、やっぱりボーカロイドのコミュニティの中の一部分だったのが、ようやく最近、こう、歌ってみた全体を見通す人が出てきて、歌ったがコミュニティになりつつあるのかなと。で、コミュニティとして成立すると、今度その他のコミュニティとの関わりっていうのがものすごく出てくるので、だから今あのそれぞれ東方アイマスボカロというのはコミュニティがしっかりしてるから、逆にこう三家というのが出てきてくる、それぞれのコラボが出てくる。歌ってみたってね、やっぱりそこになってなかったので、あんまりコラボというよりは使わせてもらってる側だったのが、少しずつそれぞれに影響を与える、まだちょっと東方とかアイマスは弱いですけども、そこが出てくるようになってくると、一つコミュニティとして面白くなっていくのかな、成熟していくのかなと思いますね。
すると、ニコニコインディーズとかがそこら辺に入ってくると面白いかもしれないですね。
そうね、
ニコニコインディーズはね、またちょっと違うんですよ、ね、です
また違う感じかね、
ニコニコインディーズっていうのはやっぱり今までの路上とか、それから本当にインディーズの流れなんですよね。で、ボーカロイドっていうのはやっぱりボーカロのこの、そのなんていうんですかね、キャラクター付けがあって、そのキャラクター、あるいは東方だったら東方のキャラクターがいて、アイマスならアイマスのキャラクターがいて、そこと歌ってみたが絡んでいくことによって、なんか一つのこれが出てくるのかな。そこから一切切り離してる部分があるので。
そうね。あ、でも、インディーズってもともとそういうものじゃない。いわゆる慣れ合いを拒否するとかさ、メジャーからは外れても自分はこれをやるっていう、そういう反骨精神はインディーズの特徴の一つでもあるからね。そういう意味で言ったらコミュニティっていうのとまたちょっと違うかもしれない。
でもどうなんでしょうかね、ボカロとかアイマス歌ってみたら、そのキャラクターっていうのがこう明確にあって、それを中心にまあいろんな人が集ってるって感じはありますけど、歌ってみたらその核となるものといったら何が出てくるでしょうか。
ですね、そのやっぱり歌い手さんがまず核だったんですね。で、個別の歌い手さんがそれぞれの時には個別の歌い手さんだけでとどまってしまうと、ところが今、もちろんボカロ P とのコラボもあるんですが、歌い手さん同士のコラボというのは非常に多くなってきているので、それぞれの、もちろんそれぞれのファンでですね、けなし合いみたいなのがコメントで行われてしまうケースもあるんで、ゼロではないんですが、歌い手さんと歌い手さんのですね、コラボが広がっていくことによって、例えばこれはもう歌ってみただけじゃないですけども、この前春吉さんたちがやったスマイルとかですね、スマイリングですか、スマイリングとか、ああいったような形の歌い手さんたちが非常にコラボでやると、
ライブとかも結構やってるみたいだからね。
ライブもやってます、ライブも増えてきてます。で、ボカロ P と歌い手が組んだライブっていうのが増えてきてるんで、そこが今度中心になっていくと、それがコミュニティになっていくと。で、歌ってみた全体と A さんというのを聞いていた人が今度 B さんも聞いて、 C さんも聞くようになってくれると、それがコミュニティになって
くる。ああ、なるほどなるほど。その人だけで終わるのではなくということですね。
そうなんですね。だからボカロのいいところはミクだけしか聞かないっていうことはないわけですね。ミクも聞けば、カイトも聞けば、楽譜も聞くと、それと同じような動きが起こってきたときに初めてコミュニティとして成立していくのかなと思います。
はい、なるほどなるほど。
ボカロはさらにそのボーカロイドのキャラクターから入ったような人がこう音楽を、前ほら、ラジオで私も話したけどさ、音楽を自分で選択的に聴く習慣のない人が、ボーカロイドをきっかけに、自分の好みのジャンルの音楽を見つけるっていうようなのが結構な割合であるわけじゃない。だからそういう意味でも、コミュニティの拡大は入ってきてるよね。
そうですね。
歌ってみたの人は逆に、 むしろボカロ以前からも音楽にそれなりに親しんでる人の方が多いかもしれないね。
うん、
どうなんだろう。だってある程度ほら歌カラオケが上手い程度からボイストレーニングを受けてる人までかなり幅があるだろうけど、人前で歌うっていうことを積極的にやるっていう人はそれなりに音楽を聴いて歌ってて音楽に親しんでないとなかなかそうはならないと思うよ。
うん、まあそうですね、それはあると思いますね。
うん、
まあ、ボカロがあって、歌ってみたが広がった。私が、歌ってみたをですね、始めた頃は、もう第一次ブームは終わったと。
ああ。
言われていて。
あったね、そんな頃。
そうなんですよ。で、コメントもですね、今更作る必要ないんじゃないみたいなのをメールでいただいたりとかっていうこともあったんですけども、まあ、実際どうだというと、今の方がおそらく、その、始めた頃よりも、だいぶ広がりがあるんじゃないかな、と思います。
新規参入は続々増えてるの？
歌い手さんは多いですよ。うん、多いですよ。歌い手、やっぱりボカロと違って、歌ってみたっていうのは、簡単に入れるんですよ、見た目。
まあ、ハードルはね。うん、
見た目だけです。ただし、うん。やっぱり上に上がっていくっていうのは、歌が例えば上手いだけでは上がってこられないですし、例えばそのパフォーマンスがうまいっていうだけでもダメなんですよね。
うん、
やっぱり何かこう人を引きつけるものがないと、で例えばじゃあ本数が多いからいいのかってそういうわけでもない。例えば伊佐治さんなんていうのはほとんど年間1本か2本しか上げてないですけど、上がればもうガンとみんな見に行きますから。
うん、まあだから分かりやすく言えばネタだけれどもみたいなね。
そうなんですよ。だからそういったその例えば伊佐治さんがじゃあやってるからといってその同じことやったら伸びるかっていうと、やっぱりあれは伊佐治さんの特徴があるから伸びるんだって、うん、他の人が同じことやってもダメなんです、ね。うん、
伊佐治は一人で十分だってことだよね。
そうなんです。そうそうそうそう。だからそれと似てるんだけどもちょっと違う方面に行くと、まあちょっと名前は出しませんがある方は例えばそういう方面に行ったから伸びてるとか、やっぱりそういうのはいろいろあると思います。ええ、
うん、こういう関連とかをこう見ていくと本当尽きない感じではあるよね。こうやって一個一個データ見せてもらうのも面白いし、一個の現象についてこう考えても面白いと思う。そう、先週ちょっと話、このラジオの打ち合わせで話をしたんですけど、ね、私の、何度も仕事をしてる後輩の女の子が歌い手さんだったというのが発覚しました。そうそうそう。で、その子に話聞いてみると、ボカロあんまり聴かないんだってね。ほとんど知らないんだって曲を。
なんかおっしゃいます。
うん。ボカロも歌ってみたりはしてるんだけど、むしろ歌ってるのは、ジョジョソン？ジョジョの奇妙なソング集の方で、
はいはいはいはい、
うん。で、その子はね、ボイストレーニングとかも受けてる子なのね。で、バンドもやってて、でニコニコで何を見てるかっつったら、そういう歌ってみた、演奏してみた、あとはゲーム好きなんでゲームのプレイ実況プレイばっかりで、ボカロはほとんど見てないって。だから PV とかもね全然知らなかったんだよ。私がボイスのラブリーピーのボイスの PV あるじゃん、うん、あれを見せたら、わ何ですか、うん、わ何ですかこれって、いやあんた知らなかったのって。
今だからそうだと思います。結構だから前はボカロを聴いて歌いたいって言って歌ったっていう人が多かったと思うんですけど、今歌い手さんの歌ってるのを聴いて同じように歌いたい、同じように歌ってみたいって言って歌うっていうけど、例えばですね、今もう廃刊になってしまいましたけども、月刊歌ってみたっていうのがあったと思うんですね。あちらの時はですね、作者さんは実際歌ってみたはボカロとかほとんど見ない、
うん、
歌ってみたは好きで見てるけどもボカロは見てないって断言されて公言されてましたから、まあ、そういう方って結構いらっしゃるんだと思うんですよね、
うん
うん、ただ逆にそれがコミュニティの、うん、まあ、成熟というかコミュニティが作り始めてる過程なのかなとは思います、
うん、もちろんそこで齟齬というかね、何か不具合は多分出てくるとは思うんで前ほらちょっとあったけどさ、そういう歌い7つ P が言ってたのかな、歌いたいんでオケくださいとか、
あれか、
そうそうそう、
ありましたね。
なんかそれはもうそのボーカロイド P を中心としたボーカロイドコミュニティにいないからだよね。
あ
と思いますよ。
そういう機会です。なるほどなるほど、はいはいはい、
だから普 通に発売される CD と同じような感じで、距離がだからある意味遠いんだよ。でも直接メールを出したり動画のコメントをできる、そういう物理的距離は近い感じ。
いやだからあれですよね、その、古川 P が好きのインタビューとおっしゃられてましたけれども、
うん、
自分が歌ったのはあれ、私実は用語ちゃんと使い分けていて、ボカロは新曲っていう言い方をするんですけども、
うん、
歌ってみたは歌あるいは動画って言い方をするんです、
うん、
で古川 P がその歌い手が新曲出しましたっていうのがやっぱりちょっと気になるとおっしゃられて、おっしゃる通りだと思うんですよ、
うん、
新曲ではないやっぱり歌ってみたっていうのは、うん、よく悪く言われるカラオケって言われますけども、
うん、
まあ、おっしゃる通りそれはもう言えてみようであって、非常にそのカラオケ、まさにカラオケ、
うん、
ただそのカラオケを作るのにものすごい情熱を傾けてボイストレーニングをされたりとかいろいろされてる、
うん、
だからそれは単なるカラオケではないんですけども、まあ、嫌いな方からすれば単なるカラオケだろうと、
うん、
だから好き嫌い別として新曲っていうのは私もちょっとやっぱり違和感があって、やっぱり新作ってならすごくよくわかるんですけどね、
うん、そう、でもほらそういう細かいのってとっさにはよく考えて言葉にすればそういう風になると思うんだよ。でもとっさには出てこないってことはやっぱりそれはいるコミュニティが違う、分かれてきてるんだっていう証拠みたいな気がするね。
そうですね、そう思います、
うん、コミュニティ内 の、 その共有知識というのが、働いてる人がいるってことはそのは別コミュニティに所属してるからっていうこ と、 ってこと
です、ね、そう、うん、だからオラガ村のルールを知らないっていうんじゃなくて違う村なんだよ、
うんうんうん、なるほど、
うん、でもオラガ村とそのあっち村近いから、本当のもっと外から見たら街の子から見たら一緒に見えるような部分もある。
あれですよね、だからもともと同じ町にいたのいて、
うん、
別なんか人口が増えてきてから別の町になったのに、後から来た人は自分たちの町だって言ってると、だからもともといたからに人から見るとお前ら文系で出てたくせに何言ってんだとなる。
あ、
新しい方にからいる人は何言ってんだ、こっちはあなた初めから別の市だよみたいな、そういう感覚はあるのかなと思います、
うん、だからそこはこううまくね、衝突は起きて当たり前だから、それをうまくこうすり合わせながらね、街を大きくできたら一番いいわな。
うん、そうですね、まずはそこでしょうね。
なんか当たり前だ、だって全然違うんだもの、曲とその作り手を中心としたコミュニティとその個人のプレイとかパフォーマンスのファンっていうのだから出発点が全然違うからね、
うん。
ああ、そろそろ1曲いきましょうか、ブレイク的に。
そうですね、じゃあどうしようかな、先ほど話題に出たどっちか書きようかな、ジャストコールマイネームかサラリーマンの歌どっちか書きようと思うんですけど、歌田さんどっちか書きたいってのありますか新曲の方じゃ書きようかな。
それはやっぱりあれですね、新曲の方は、新曲じゃないですか、もうちょっと前ですけど、うん、ジャストコールの方がいいんじゃないかなと思いますけど、サラリーマンの歌ももちろんいいんですけどね、
うん、
そうですね、じゃあ一旦ブレイクということで、ヘブンズ P の Just Call My Name 聞いてください。どうぞ。
曇る窓に寂しさ映して流れ
はい、では聞いてもらいましたのはヘブンズ P で Just Call My Name でした。
絵に戻りました。
はい、
はい、
はい、さてさて、ではそろそろ終わりに差し掛かってきてますけども、ダランさんから何か特別に言いたいこととか何かあればお願いします。
大丈夫です、はい、心残りはないです。
大体言い尽くしたんですけどね、ボカロファンが多いんで、一つ皆さんにお願いがあるのは、みんな新曲ランキングを見ようと。
新曲ランキング
ってね、私ツイッターでも流しながらするんですけど、新曲ランキングとボカロ投票所とボカロとオリジナル曲マイリストランキング、これはもうね、ボカロファンなら聞いて当たり前だろうと個人的には思うぐらい。ちょっと量が多いんでなかなか大変ではあるんですけども、とりあえずどれか1個好きなボカロがいるならその新曲ランキングだけでもいいので、それとあとボカロオリジナル、マイリストランキングですね、これ週間で毎週聞き入れるっていうのをちょっと見た感じでやってますので、これはねぜひ聞いてほしいなと個人的には思います。
そう、ガクポイド新曲ランキングが宙に浮いたままになっちゃってますよね、
はい、なんていうか、おかげさまでうちは今5000ぐらいの再生数になってますけども、うん、すごいランキング動画って手間がかかるので、やっぱり1000いかないっていうのはちょっとやっぱ寂しいんですよね。私も大好きで見てますから、
うん、
やっぱりみんな見てほしいなって、それは最後にこう皆様に訴えかけたい、ことです、はい、
ね、うん、でも難しいとこだよね本当。ランキングさ、市場主義もそれはそれで風通しが悪いし、でもさ、こういう風にシーンに参加してる、何かしら動画を作ってアップして参加してる人の苦労が報われないっていうのもさ、健全ではない。
一番大きいのはやっぱりこれだけボカロでランキングの上位にはなってこないけれども、かなりいい曲がいっぱい眠ってるんで、それを聞くっていうことでもやっぱり新曲ランキング、ボカロ投票所、オリジナル曲マイリストランキングはもう本当にぜひみんな聞いて、もっとこれ聞いてですね、そこに入ってる曲をみんなが聞けば、もっともっとボカロの質問ってのは広がっていくと思うんですね。だからみんな見てランキングを、多分一個一個自分のその新曲をですねチェックするのはすごく大変だと思うので、こういうのを使ってですね、もっともっといろんな曲を聴いてほしいなって、 そっちがまあメインですね。
良い杖だっていうのが浸透するといいよね。やっぱランキングっていうとやっぱりどうしても人気投票、そういうメディア的な上積みっていうイメージはどうしてもあると思うんだ。むしろ私もあるし、ほらバーサクさんとかランキングあんま聞かないとか言ってたじゃん。
はい、うん、むしろ全く見ない、
うん、でもこんだけ数が膨大になってくると、自分の好みのもの、良いものを見つけるのにどうしたって杖が必要なんだよ。こうダウジングロッドが必要なんだよ。ここら辺にありそう、ピョーンって反応するやつが。そういう意味で言ったらランキング動画はそういう杖ではあると思うのね。ただそれだけを過信すると、本当に数だけで自分が聞いてるような気持ちになって、自分のモチベーションが下がっていっちゃうからさ、あるんだよな。
とっかかりということですね、
うん、いや頑張ってね、うたらさん。
うちは歌ってみたですからね、ボカロとはちょっと違いますから、うん、まあこの聞き戦ラジオのメインリスナー層とはちょっとずれてますけどね、
うん、まあ聞き戦ラジオもそういう部分はあるからね、杖でありたいなとは思うね。私は
こういった流れありますよって話は結構よくしてますからね。
あとあるを聞けみたいな。とりあえずあるを聞けみたいな。
そうか、あともう一個、日刊カタログ、そうか、あったね。ボカロの新曲をどんどんまとめてくれている一歩さんところの、
あ、はいはいはいはい、
フロンティアとか、うん、あれもやっぱりね、時間がなくなっちゃいますけどね。
考えてみると結構大変ですからね。
あと作る人のやっぱモチベーションにもなってるよね。日刊9位とかさ、ツイッターでも見るじゃん。
ああ、結構見ますね、うん。
やっぱりそういうのは作る側の励みにもなるよ。
そうですね。日刊ボーカルドランキング、週刊ボーカルドランキングだけじゃなくて、ボカロは幸せなことにいっぱいいろんな支援ツール、支援ランキング、支援ブログがあるんで、そういうのをぜひいろいろ見て。
本当それがすごいよね。他ないよ、こんなの。うん。素晴らしい。ということです。
それが最後の私の言いたいこと。全然歌ってみたと関係ない。
遺書みたいになってるの。ダイイングメッセージみたいな。大丈夫です
か。いや、これからも歌のさんには、まあ、2周年、3周年とどんどん続けてもらって、歌らんを、はい。
頑張っていきたいですね、
うん、なんかできたら面白いよね。そのうたらんさんのつてとかで歌い手さんとかでこういうラジオで喋りたいような人いたら声かけてよ
、うん、歌い手さん実はあんま知り合いいない
あれそうなんです
か。あんま個人的にでも知り合いになるのも難しいとこでしょ。
私あの知り合いに仲良くなれば仲良くなるほどあの歌らのピックアップは採用されないので私と仲良くならない方がいいです
そうそう、あのほら癒着を封じるみたいな部分
だからうちのランキングの今お手伝いをしていただいているあの三つ星さんという歌い手さんがいらっしゃるんですけど、この方はもう未来英語手伝いいただいている限りピックアップには出てこないという、
うん、もう苦難の道を選んでますね。
もちろんあの30位とかに入ればちゃんとそれはデータですんで、うん、正確にきちんと載せますけど、ピックアップはしませんという、うん、
ピックアップはだってうたらんさんのチョイスなんだよね。まさに文字通りピックアップ、
あのもう好きなものをあの基本的に私あのディベンズ動画 ID で管理してるので、動画 ID でどんどん WAV にしてそれを携帯に突っ込んで、行き帰りに聞いていいものだけ動画 ID チェックしといて、それでピックアップでっていうので、うん、名前見てないんですよ歌い手さんも。
いやでもね、あのピックアップって簡単に言うけど、私年末にあのほら2009年埋もれた名曲ピックアップとか10曲選とか企画があったじゃない、ヤッポンとかツイッターで、うん、それで10曲ピックアップするのとかすげえ大変なんだよね。選ぶのって予想以上に大変だよいややってみるといいよ本当。あの別にどこに出すとかさ、あの誰に言われたわけじゃないけど、自分でテーマを決めて10曲選ぶってなるとね、すっげえ時間がかかるよ。
うん、
まあやりたくないです
やってみろよ
なんか年末のやつもうすごい年末の適当にやるだけでも結構、うん、あでも30分であれやったから、
でも30分かかるからね。
そうですね、マイリストバーってひたすら見るだけでそれだけですから、ね、
うん、なんか
初めに選んだら1日2日かかります。
いやでも今度のじゃああれだよ、ホラー曲特集でやろうよ
本気で
ピックアップしてきな、ピックアップしてきな、うん、
最近何も聞いてないのに、
うん、ほらその方が新たにこう自分の中で整理されるっていうのはあるからね。
まあそうです、
うん、最近ずっとお気に入りで聞いてた曲とかいう何も考えないで選ぶとそういうのになるけどさ。
あ確かにそうですね、
気合い入れて選ぶとこう1年前まで遡っちゃったりとかするからね。やってみやってみうん、いやきついけど楽しいから
ホラーはねあんま聞かないんですよね、
うん、
俺が怖がりだから、
うん、いやその怖がりだからこそいいんじゃな い,
いや探すの大変だなと思って
じゃあハチさんの曲とか厳しいですね。
あれぐらいはいいんですけど。
あ大丈夫ですか
うんどうなんだ、まあ要は例えばホラー系の映画とかアウトです、
うん、
全然違う例えですけど。
ああ。私ね、スプラッ、驚かす系のスプラッタはダメだけど、グロいやつ？
はいはい。
あ、それでも割合耐性はある方かな。うん。ホラー系ね、こないだあのほら、前回か？ちょこっとやったじゃない。あれで私、弾を出し尽くしちゃったから、はい、むしろあの、バーサクさんとコシューさんの、あの、怖い歌特集は期待してるんで。
なんか音が鳴ってきた。
なんか、後ろの
爆発音がする
BGM が
今あの、対戦車ライフルが火を吹いた
なんかネズモさんの後ろでですか。
うん、あの、旦那がフォールアウト3をやってます。
なるほど、ああ、夫婦揃って
うん、
最初も最後もフォールアウト3です、
うん、そうですね
もうすぐ、うん、このあと 2,3 日で200時間突破するね
早いな、
うん、
さてじゃあじゃあそろそろゲームの話になって終わりという感じになってきましたんでなぜか喫煙ラジオのゲームで始まりゲームで終わる、
うん、しかも内容は歌ってみたランキングの人をゲストにってカオスもいいとこだまあでもこうやっておしゃべりをこってりっていうのもたまにはいいね。
そうですね。あで、
ま
あ、
またなんか機会があれば読んでいただければ。
ああ、ぜひぜひ。
ぜひぜひお願いします。
いくらでも。
はい、じゃあそうですね、最後にゲスナースも結構今回多いんで、じゃあちょっと宣伝なんかを。ですね、うん、さっき言いましたようにホラー特集というのをちょっと考えてまして、だいたい再来週ぐらいかなっていうのをちょっとやろうかっていうのをまず考えてるのを1個あります。
はい、この冬のさなかに、冬のさなかにホラー特集です。
よくわかんないけどね。 で、来週はボーマス直前なんで、ボーマスのなんか、こういった CD 買えばいいんじゃないかなみたいなのを、ちょっとかけていこうかなと思います。うん、あ、それと最近、ボーマスの新作 CD のまとめを Google ドキュメントで作ってるんで、まあ、その時にそれも流せればと思います。ということやってまして、あ、それとゲストも、いつも募集しています。今回、宇多田さんゲストで来てもらいましたけども、別に聞き戦ラジオだからといって、聞き戦の方だけではなく、まあ、ピンの方やもちろん、歌ってみたの方を呼んだこともないので、歌ってみたらこういうこと注意して歌ってますよとかいうのがあれば、もしくは、ボカロ以外にも、例えば歌うとか、ニコニコミュー、インディーズとか、そこら辺のことも取り上げていこうかなとも思ってますんで、何か喋りたいことあれば、なんだろう、それぞれのツイッターアカウントか、もしくは掲示板とかブログとか、まあ、コンタクト取りやすいところで話しかけてもらえればと思います。
歌を聞きたいですね、歌うの話、
うん。歌う特集やりたいですね。歌うを語りたい方々募集です。
募集です。
あと、クラシカ。クラシック方面でボカロ活動してる方とかね、
うん、
クラシック方面に造形が深い方のゲスト募集です。
結構クラシックってなるとなかなか知識がいりますからね。
う、うん、もうあれこそ本当教養だからね、
うん、
感性で語るよりもそういう教養の部分に立脚する感性だから、
うんうん、クラシックはね、もう聞くんですけど分かんないですね。
そう、聞くんだけど分かんないっていう感じ、語れないんだよね。
うんです。
好きの嫌いの、ここが綺麗とか、そういう幼稚園児みたいな感想しかない。
歌ってみたはね、データでごまかせるんで、いくらでもこうやって喋れますけど。
いやいやいや、データ重要っすよ。
そう、データもさ、データ、そういう眺めて分析するのが好きっていう人でないと、何が何だか分かんないんだよね。多分今回の宇多田蘭さんのデータを私が事前にもらってた、もう、多分何もこう、それでって感じになっちゃったので、今、宇多田蘭さんにこう話を翻訳してもらって、このデータはこういうことなんですよっていうのを聞いてるから、面白いと思えるけど、多分私が生データもらったところでさ、ね。本当、まあ、計算機を渡されたチンパンジーみたいになるの。
いや、またなんかテーマいただければいくらでも調べてきますんで。
あ、ありました、はい。ぜひよろしくお願いします。
お願いします、
さて。じゃあエンディング曲いきましょうか。
そうですね。エンディング曲、はい。あ、じゃあその前に最後に自己紹介しますか。
あ、そうですね。
ではお送りしてきましたのは、コシューです。ツイッターではいつもクマのアイコンを使ってる聞き戦の一人です。次の方お願いします。
はい、遅刻してきた B サカツーバーサクです。相変わらずゲームばっかしてます。はい、次の人。
はい、ネズモズです。ネズが名字で、モズが名前です。はい、フォールアウト3は160時間を突破しました。はい、ゲストの方。
はい、週刊ニコニコ歌ってみたランキングを作っております。宇多の日のあと週刊歌なんでございました。
はい、どうもありがとうございました。今日は
ありがとうございました。こちらこそ楽しく話ができました。
はい、よかったよかった。
では最後にじゃあ宇多蘭さんからの、紹介ということで曲の紹介お願いします。
はい、ですね、先ほど花束 B の曲が初めて入れた曲だという話をしたんですが、その後ですね、私が、まあ、順番をつけるのもなんなんですが、非常に大好きで、よく聴いているノリピーさんの春日通り、こちらをお願いします。
はい、では今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
それ今少しずつ